忙しい社会人二人がワイワイ漫画を語る漫画760をお送りするのは佐島と
丹羽です。
普段は好きな漫画についてワイワイ話しているのですが、付録では普段とは一味違う短めのラジオをお届けします。
番組の感想、語ってほしい漫画のリクエストはメール、ツイートで受け付けています。ツイートの場合はハッシュタグ漫画760、メールはさじま .niwa@gmail.com まで。公式サイトからも送れるので番組概要欄をご確認ください。
本日のコーナーはよもやま話です。このコーナーはざっくり言うと雑談ですね。ってことで、まあ今日は話していきたいと思うんですけども、丹羽さん、なんか話したいことあります？
そうですね、今日はせっかくなんで
なんかさっきからなんか食ってません？
え？
いや、まあ、これ収録の時カメラ繋いでますけど、なんか、何？カレー？
違います。普通のカレーじゃないっすよ。
あ？
これは松屋のカレー牛じゃないですか。見たらわかるでしょ。
その上だけ見せられたらわかれへんよ、そんな。
佐島さん、ちゃんとお耳に合いましたら第1話見ました？
あ、まあまあまあ、見ましたけどね、そりゃ。
いやね、一回そのメッセージをいただいて、
はいはい。
僕らドラマの宣伝をしたわけじゃないですか。
まあそうね。
うん。で、一回宣伝してそのままってわけにはいかないでしょ。
まあまあまあまあ、そうですかね。
なんか納得いってない感あるけど。
いや、なんか急にすり寄ってきたなと思って、丹羽さん。
そういうことじゃない。ドラマを楽しんでるからね、その楽しみをより伝えたいな。
はいはい、あ、確かにそうですね。はいはいはい、はい、
うん。まあそういうことで、この第一回の放送、ドラマの放送終わりまして、
うん。
まあせっかくなんでね、ドラマお耳に合いましたらのことについて話す、まあ、お耳760第2回をやりたいなと。
おお、早速レギュラー化したんですね、お耳760。
いや、レギュラー化じゃないですよ。そんな連続でやるつもりなかったんですけど、ちょっと、どうしても。
なるほど。
どうしてもっていうポイントが出てきたせい
で。なるほど、なるほど。
うん。
まあ、じゃあ、語りたいポイントのために、まあ、これもネタバレしていく感じですかね。いつもの漫画760と一緒で。
そうですね。ちょっと、ドラマのポイントネタバレしてしまうかなって感じですかね。
まあ、じゃあ、ネタバレ一切困るという人は、ドラマ第1話ですかね。
はい、
を見てからお聞きください。
まあ、今回もしかして初めてね、聞く人もいるかもしれないので、ドラマ見てない人向けに、
うん、
あらすじをざくっとちょっと説明しておくと、主人公は漬物店に勤める、高村みそのさん、
うん、
でポッドキャストやラジオなどの音声コンテンツで人の話を聞くのは好きやけど、まあ、自分の意見を人に伝えるのが苦手だったけれども、同僚の勧めから、まあ、自分でもポッドキャストを始めることになってしまうと。
うんうんうん、
で番組のテーマは高村さんが愛してやまないチェーン店の、ご飯チェーン飯について、まあ、語るという。
はい。
でなんかそんなポッドキャスト始めていったら、なんか少しずつ反響を呼んでいくみたいなのが今回のドラマの内容ですかね。
そうですね。で、はい、1話目でまあ初めて見て一つ投稿してみたっていうところ。
うん。
で。これどうします？僕じゃあ、なんか最初に軽くこんな感じみたいな。
そうですね。じゃあ、結構、いつも酷評な、
辛
辣な佐島さんの感想から。
酷評ではないですよ。映像作品には厳しいかもしれないけど、僕基本的にどんな作品見ても70% 以上は楽しむ人やから。大丈夫ですよ。
じゃあ、そんな佐島さんから感想をまず。
僕なんか一番おーってなったのが、
うん。
まあこれ第1回で、そのチェーン飯について、まあいろいろこう語るパートが結構あるんですけど、
うんうん、うん。
その中で、一個ね、チェーン店にこう自分で行けるようになった時、まあその、子供の時ってあんま行かないじゃないですか。小学校、うん、中学校とかって。
うん、うん。
社会人になって、チェーン店自分で行くようになったとか、時のなんか大人になった感、なんかいいよねみたいなのがめっちゃわかるってなって、
ああ、なんか社会人っぽいな、みたいな。
そう。僕、小中とかの時って、ほぼ、チェーン店連れてってもらってなかったんですよ。
なんかそれがね、僕からしたらちょっと珍しいんですけど。
なんかもう、両親がどっちかっていうと、外食はあんまり、みたいな感じで、
うんうんうん。
なんかこう、家で食べる方がいいでしょっていう家庭やったんで、なんかそういう価値観も自分の中にあって、うん、僕が住んでたところの近く、チェーン店なかったんで、あんまり。
うん。
マクドとかも、ちょっと遠出せえへんと、っていう感じだったから、もう中学校入ってからも、はい、もうなんか、男女何人かのグループで、みんなでチャリ乗っていくみたいな、レベル、ほんまに。
ちょっとした遠足
や。そうそう。っていう感じだったから、なんかね、うん、高校とか入って、まあ大学とか行って、チェーン店行っ けるようになった時の大人になった感めっちゃええよねっていう。わからーってなった。
おおな、なんかあんまりね、僕、どっちかっていうと多分よく行ってた方で。
はいはいはいはい。
なんか中学校の頃とか友達とボーリングしに行こうっつって。
ああ。
で、なんか朝から投げ放題のボーリング行くために、
はいはい、
朝一で松屋のご飯を食べてエネルギー補充してみんなでボーリングに行くみたいな。
確かにエネルギー補充という意味ではめっちゃええかもしれん。
だからね、あんまりその大人になった感っていうのは僕は分からなかったんですけど、佐島さんは結構あったんですね。
僕そうやったね。まあなんか住んでたところが若干大阪とはいえ割と田舎目というか、うん、まあ、住宅街みたいなところやったからっていうのもあるかもしれないですけどね。っていうのと、
うん、
まあ、これはなんか物語の第1話の最後の方なんですけど、
うん、
その高村美園さんに、あ、ちょっとポッドキャストやったらって言った友達が、まあ、たまたま聞いてくれるんですよね。はいはい、高村さんがまあ本名でやってたっていうのもあって。で、そこで、あ、私、ハッシュタグつけて拡散しといたから、みたいな言ってて、この友達めっちゃ欲しいんやけどってなった。
あ、それは、優しいからってことね。
いや、ちょ、なんか、SNS で拡散してくれる友達よ。
でもほら、なんかそういうことしてくれる優しい人がいいってことね。
ちょ、拡散力の話よ。
え？
拡散力がある友達すげえいいなってめっちゃ思った。そんなんおれへんねんけどっていう。
現金やな。
いや、もう、これからの時代、友達もフォロワーで選ばなあかんくなってきますよ、多分。
フォロワー数で友達を選ぶってこと？
そうそうそうそう。
最低や。
そういう時代になってきますよ。
そういう、そんなことじゃない。
いや、でも、なんか、あんまりね、僕の周りの人ね、広めてくれないんですよ。
ああ、まあ、それはなんか、ね。
わかるけど、ね。
僕の友達も、うん、わかるけど。
わかる、なかなか、ね、確かに、うん。いや、僕の知り合いなんです、みたいな、なんか言うのすげえ嫌っていうのはめっちゃわかるよ。
でも確かに、ね、友達の子は、ちょっとインフルエンサーっぽかった。
うんうん、ね、なんか。
ちょっと影響力ないです、ね。
うんうんうんうん。いいよなと。まあ、フォロワーで選ばないですけどね、僕は。断っておくと。
自分が切り出した話やのに適当にフォローするのやめなさい。
いや、なんかこのまま行くとマジで叩かれそうな感じするからさ、なんか。いや、でもいいよねっていう、ああいう友達。
ああ、そういう優しい友達、
ね。
そう、
優しい友達でいいよねっていう感じですね。
ちょ、僕見ててね、気になったのが、今回のご飯を紹介する前の段階でお昼ご飯に、
はいはいはいはい、はい。
ココイチを食べてたじゃないですか。
ああ、ココイチね。
カレーね。
ああ。
で、あの時に、そのみそのちゃんが、ココイチの紹介をね、こう、なんか、高ぶってしてたわけだ
から。はいはいはいはい。
途中で急に、ああ、たまらない、ココイチには頭上がらないっていう、なんて言ったらいいですかね、めっちゃ陰できて。
いや、だから、リリックでしょ？
ちゃちゃちゃ、なんか、そんなテイストあったっけと思って。また、ね、始まったばっかりやから、なんとも言えへんけど。
確かに、普段も、氷川きよしの音楽聴いてるはずなのよね。ラップとかじゃなくて。
そうよ、なんか、ね、今話題のラッパーとかなわけじゃないから。まあ、氷川きよしさんがもしかしたらラップする可能性はなくはないけど。
ああ、そうね。確かにそうね。
でも、これってもしかしたら意味出てくるかなって、ちょっと。
今後
前は陰踏んでくる可能性あんのかなって思って、ちょっと気になる。
はいはいはいはいはい、はい。ちょ、そこもじゃあ今後楽しみですね。
そうそう、ここだけみたいな感じ。あとはね、佐々木くん。
ああ、高村さんの、
会社の同僚の、
後輩なんかな、
あ、多分後輩っぽかったっすね。みそのちゃんがタメ口で喋ってたから、
うんうんうん、
まあ僕らは事前のねキャラ設定みたいなホームページで見てるから、
うんうんうん、
なんとなくね彼がどういうキャラクターか僕ら知ってるわけなんですけど、
1話目から巻き込まれ事故してたもんね。高村くん。
かわいそう
だ、ね、高村じゃない、佐々木くん、佐々木くん、
佐々木くんね、うん、でもなんかこれはね、ツッコミになっちゃうんですけど、明らかにソニーのヘッドホンをね、使ってるじゃないですか。
これファーストテイクで見たやつやってなった。
いつもね、このアーティストさんのミュージックビデオとか見たら、みんなつけてるモニター用のソニーのヘッドホンなわけですよ。で、それをね、屋上でつけてるシーンなわけなんですけど、
うんうんうん、
役のみんなの服装を見る感じは、多分春から秋っぽい感じするんですよね。
そうね。
そのなんか気候の中であのヘッドホン絶対熱いよと思って、
密閉型っぽいもんねあれ、
うん、密閉型、
蒸れそう、蒸れそう、確かに
絶対蒸れるしさ。やけどあれをつけてるっていうのがもうね、すごい佐々木くんのキャラクターを匂わしてきてるなと思う。
やっぱすげえこだわってる感あってよかったですね。
で、彼ね、なんか次回、なんか買い出しに付き合います
。あ、そうそうそう、急に、急になんかジャンク屋みたいなとこ連れて行かれてた感じがあったけど、次回予告で。
うん、ちょっとね、次回予告やからね、間がちょっと僕ら見えてないけど、ちょっとそこら辺のね、機材買いに行くところは、僕らとしてもすごい気になってますね。
僕ら行ってへんもんな、一緒に、買い物。
行ってない、それぞれあるものの機会で初めてって感じやったからね。
ジャンク屋行くか、じゃあ。
ジャンク
じゃないかもしれない。ちゃんとした機材屋さんね。
うん、かもしれない。あれはね、ちょっとなんか機材選びとかの話出てくれ
ば、
うん、気になるなというところですかね。まあ僕の、なんていうか、ツッコミポイントはその2つですかね。
なるほど。ツッコミなんか、うん、
まあ気になるポイントです
か。気になるポイントね、うん。はいはいはいはい。まあでも、気になるポイント一番といえばやっぱあれですよ。メインのテーマである、
うん、
第1回に登場したチェーン飯、
はいはい、
松屋のカレ牛？
カレ牛。
あれ、僕は、いや松屋は持ち帰らない方がいいよってすげえ思った。
それは。
わかるけどね。
そうね。
家で食べたいっていうのすごいわかるけど。
うんうん。
でも、松屋はお店で食べたらお味噌汁サービスしてくれるから、それがいいんじゃないですかってすげえ思う。50円で持って帰れるけどね。
みんな言うよね、お味噌汁。
松屋のアイデンティティってなんかお味噌汁な感じしてるもん。イメージ的にね。
そうね、うん。サービスでついてくる
から、ね。そうそう。
これ、佐島さんさっき、なんか、カレ牛をもう、すごく自信なさそうに言ってたんですけど、あまり食べたことない。
いや、だってカレー食べへんもん、僕。
いや、知らんから。何その、僕がカレー食べないの当たり前ですみたいな
言い方。なんか、今までなかったっけ、そういうキャラ付け。
なかった、なかった。初めて。
なかったんや。あ、僕、カレーすごい嫌ですね。
え、
辛いから。
そうなん。
うん。
あ、辛いから。
辛い。ココイチ行ったことない、僕。
ああ、
もちろん存在は知ってるし。
うんうんうん。
あ、連れてかれたことあったかな。なんかもうほんま人に無理やり連れて行かれへん限りは自分では足を踏み入れないぐらい、
うん。
辛いの苦手なんですよね、僕。
え、甘いカレーでもあかんの？
あ、ハヤシライスやったらいける。
それカレーちゃうから。
いや、甘いカレーってだってもうなんかカレーじゃないでしょ？
いや、そんなことないよ。別に辛くしてないカレーあるから。
いや、なんか甘口のカレー食ってたら大体周りの人にめっちゃバカにされるから食うのやめたんですよ、でも。
まあ、なぜかね、カレーはその辛いマウントっていうのは確かに存在すると。
そうそう。だからあんまりこう松屋とかもカレーのメニューの欄とか見ないんですよ。もう食べられへんの分かってるから。
ああ、そっかそっか。うん、いや、そうね。いやでもね、あれ美味しいんですよ、本当に。
あ、そうなんや。
うん、僕さっき食べてましたけど。
ああ、そう、なんか食ってたね。
確かに、でもちょっとスパイシー気味かもしれない。そんなめっちゃ辛くはないけど、
はいはいはい、
ちょっとやっぱピリッと辛い感じやから、確かに佐島さん、ね、食べないかもしれない。うん、
いや、ギャンブルすぎるもん、なんか辛くないですよねって店員さんに聞いて、あ、辛くないですよって言われても、うん、人の辛くないって絶対信じられへんから。
うん。
だからそう、危ない橋は渡んないですね、僕は。
危ない橋っていうほどじゃないと思うけどさ。まあ、じゃあ僕が松屋の中で僕食べるっていうメニューあるんですけど、多分それ佐島さん食べないです、うん、僕が食べるのはキムカル丼をよく食べるんですよね。
あ
めちゃめちゃテンション下がってる。
キムチはね、追いキムチだけ食べられる。
追いキムチは
キュウリのやつ。キュウリのやつ。
キュウリか、はいはい、
だけ食える。
辛くても食べられるんですか、それ。
あ、そうですね。周りのなんか唐辛子の粒とか落とすけど、
キムチじゃなくていい。
漬物や。
じゃあ佐島さん、そうね、じゃあキムカル丼食べないとしたら佐島さん何食べるんですか？
僕は松屋やったら毎回ネギ塩豚カルビ丼、
はいはいはいはい、
食ってるけど、なんかメニューさっきパッとオンラインで見たら、
うんうん、
今ないっぽいんすよね、あれ。
なんか載ってないのかな。
なんか今は厚切りネギ塩豚焼肉丼、
はいはいはい、
があって、まあ行ったらこれ食べるやろうなっていう感じですね。なんかそのネギ塩系が、なんか松屋は僕の中では定番になってますね。
まあ確かに、佐島さんが言ってたそのネギ塩豚カルビは僕も食べてた印象あるんですけど、僕ね、なんか松屋って言ったら確かに牛丼もあるけど、牛丼じゃない丼と、
はいはい、
あとは季節でこう入れ替わってくる新しい定食系。
はいはいはいはいはい。
なんかハンバーグとか、
ありますね、
なんかトマト煮込みとかが結構印象強くて、よくなんか晩ご飯で食べてたなっていうのは仕事終わりにね。
うんうんうん。
あるんですけど、まあその、さっきの厚切りネギ塩豚焼肉丼っていう話だと、今はなんかね、新しいポークステーキ丼。
ああ、うまそうっすよね、これ。
洋風ガーリックか、香味醤油か、2パターンあるんです
けど。うまそう、うまそう。
これがね、美味しそう。
厚切りで来るかっていうね。
そんなに厚切りになんか、なんていうの、心動かされてる人初めて聞いたけど。いや、
なんかチェーン店の丼屋さんでさ、なんか薄くない肉出てくることってあんまなくない？そう、まあ、定番メニューにはないじゃないですか、基本。
ああ
結構チャレンジングやなと思います。食いたいね。
それ食べに行きましょう。
食いに行きたい。
まあ、あとはあれですかね。あの、朝定ですかね。
はいはいはいはい。めっちゃ安いやつね。大丈夫これってなる。
僕もね、ほとんど、ほんの何回か食べたことあるんですけど。
はいはいはい。
でもなんか、友達とかは結構松屋の朝定、朝定みたいなの
言
って
ん
なっていう印象がありましたね。
まあ確かになんか通勤の時にね、パッと行けるところにあったら、確かにこの安さはいいですよね。家でなんか準備して食うよりも。
う
ん、
そうそうそう。300円とかでね、うんうんうん、軽い朝定食べれるっていうのはかなり社会人の味方だ。
なんか、松屋にすげえスポンサーしてもらいたいぐらい松屋の話したけど。
じゃあ、もうちょっと喋りたかったんですけど。
お
まだ松屋について喋りたいことあったんですけど、ちょっとね、時間がね、思ったより言ってしまってるので、まあ、松屋の話は一旦ここら辺にして、
はい、
そう、松屋つながりでね、一個だけどうしても喋りたいことがあってですね、
はいはいはいはい、
あの、ドラマのね、作中で、あの、松屋の店員さんが出てきたじゃないですか。
はいはいはいはいはい、はい。
これがね、あの、まあもう、ネタバレになっちゃいますけど、店員が、吉田照美さんだったわけですよ、
うんうんうん、
レジェンドパーソナリティ枠の、ね、
うんうんうん、
でこれあの佐島さんとこのドラマ放送前にこのお耳に合いましたらのインタビュー記事を読んでこの松屋内でそのみそのちゃんと松屋の店員さんが写ってる写真を2人で見てこれどういうシーンなんやろって話してたじゃないですか。
あ、僕がなんかそれ最初にインタビューのやつ見つけて、
うんうんうん、
え、なんか高村さん松屋で収録してんねんけどみたいな
うんうん、
言ってたんですよね。
言ってましたね。
そしたら庭さんがなんかやちゃいますやろと。そんななんか店内で収録するような変な人じゃないでしょうと。高村さんは。不審者じゃないでしょうと。っていう話で、なんかこれは庭さんの説が何でしたっけ？
僕の説で言うと、
うん、
みそのちゃんがその収録するときに入り込んで喋るために松屋の中にいることになってるんだろうっていう話をしてたわけです。
それに僕がなんか半切れで結構、なんか反論してたんですよね。そんなスタンド能力みたいなのが出てくるわけないやろと。漫画ちゃうんやぞみたいな話をして、いや、これは、ちゃんと許可を取って、こう、松屋で収録していて、そこでしかも、店員さん、まあ、店長っぽい人が、なんか、うん、うん、この子の、この語りはすごいいいねっていう目で見てる画像やろって、めちゃめちゃ解き伏せたのに。結局スタンド能力の方やったっていう。
いや、スタンド能力っていうのやめてもらっていいですか？
念能力？
妄想ですから。
呪術とかじゃない。
領域展開してないよ、
ではない、あれ。なんかややこしい感じ、7個か8個ぐらい続いてるやつじゃない。
そんな話ではないんですけど。だその話をしてて、
うん、
ああ、なんかどういう風になるんやろなと思って、ぼーっとドラマ見てたら、まさかその店員さんがね、吉田照美さんやったっていうのにね、
写真で気づけへんかった
っ。そう。僕ら、写真で気づけよって話やったんですけど、気づかな
くて。松屋で収録してるに引っ張られすぎて、全然顔見てへんかったっていう。
こういう形でね、あの、レジェンドパーソナリティの人たちが出てくるんだっていうのをちょっとしみじみしつつ、あとなんかその、吉田照美さんのこう、なんか、グーポーズみたいなのにちょっと僕は心を打たれつつ見てたんですけど。
応援されてって思った僕も。
正直なところがいいねみたいな。
そうそうそう。あれ心に響いた。あ、嘘つきまくってる俺ってなった。虚言癖あるからなってすげえ思った。
虚言そう。だから今後ね、ちょっとそのレジェンドパーソナリティの人の出演の仕方がちょっと楽しみになったなと、
うんうんうん。リアルでこう出てくるのかなと思ってたんですよね。そのレジェンドパーソナリティの人がたまたまこう出てきて、パッと高村さんに会うみたいな。
うん。うん
よりもなんかリアルですよね。なんか自分の思い描いてる人がこう、
はいはいはい、
まあ自分の中で応援してくれてんだみたいなの方が。
そうですね。
なんかいい、すげえいい演出やなと思いながら、スタンドとかなんかすげえいじっちゃったけど。いや、なんかそう、よくよくドラマとして考えるとすげえいいなと思いました、
うん。そんなね、まあ全員のレジェンドパーソナリティに偶然にも合うっていう。
そう。それは、みたいなとこがあるからね。
どうしよう、後半の方で立て続けに出会うという演出
になったらどうしよう。売れてきて、ね、売れてきてこう。立て続けてでき始めたらちょっとなんかこのコメント取り下げましょうじゃ
あ。いやあの第1回非常に楽しんで見たんですけれども、
はいはいはい、
次はですね次回予告で出ておりますがお店は餃子の王将でございます。
あーいいですね天津飯の王将ね。
餃子ってみんな言わへんもんね。
もう10秒前後で出てくる天津飯でしょ。
いや絶対10秒では出てこへんでしょ。
いや結構調べたらね、7秒で出てくるとか13秒で出てくるとか。
それほら混雑具合によるから。
でだから10秒前後なんですよね。
いやいや、もうちょっと待ったらほらクレーム基礎やから。あくまで参考記録やから。
そうね。努力値。
そうね。マックス値ってやつ。
そう。
僕らはね、そう、天津飯やなって言ってるんですけど、果たして天津飯が出てくるのかどうかっていうのはちょっと見てみないとね。
いや、確かに高村さん的には、いや、天津飯ベタすぎやろみたいなとこがあるかもしらんからね。
うん、まあ、餃子はメジャーどころで一つ置いたとして、多分もう一個何か頼むんだろうなって、ね。そこがね、何になるか。
あかん、めちゃめちゃ腹減ってきた。
そうっすね。まあ、お腹が空いてきたので、今日はここら辺にしましょうか。
わかりました。ちょっと、松屋行ってきます。お耳に合いましたら、僕はプライムビデオで見ましたけど、なんかいろんなところでやってるんですよね。
パラビとか DTV とか他のやつでも見れるみたいなの。う
ん、あと、木曜の24時半。
はい。
から。
夜中ね。
やってるんで、皆さん見てください。
うん。
ではまた次回。バイバイ。
バイバイ。